5. 市政に対する一般質問。質問議員。佐々木治、佐藤睦郎、佐藤博之、柳瀬勝彦、鳴海和美、野村博之、稲葉春夫、加藤栄泉、渡辺正人、深川智香、柴田五一、佐藤智人、工藤千佳子、鈴木慎太郎。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて、4日間にわたり14人の議員が活発な論戦を展開しました。記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。送迎保育の拡充について、議員、三郷中央地区の保育施設は人気が高く、希望しても入れない児童が多くいる。特に0歳、1歳、2歳児が多く、そのため令和3年4月から開園予定の小規模保育施設3園の整備が進められている。しかし、これらの園は2歳児クラスで卒園となるため、今後3歳児以降の預かり先が課題となる。そこで2歳児クラスの子どもたちの卒園後の転園先として、市内の既存園を活用するために、三郷中央駅発着の送迎保育事業を拡充してはどうか。子ども未来部長。現在整備を進めている三郷中央地区の小規模保育施設3園については、令和4年3月には合わせて30名の卒園児を見込んでおり、3歳以降の受け入れ先への通園手段の確保が必要である。送迎保育事業については、転園先の対応策の一つとして有効な手段であり、市内保育施設の有効活用の観点も踏まえ検討していく。その他の質問、ICT 活用など。マイタイムラインの普及を。議員、近年多発している豪雨災害への対策として、市では事前に、いつ、誰が、何をするかを時系列に整理した防災行動計画のタイムラインを河川別に策定している。その上で市民一人一人がそれぞれの生活環境に合わせた行動計画、マイタイムラインを作成し、被害を最小限にとどめる取り組みを進める必要があると考える。そこでマイタイムラインの作成方法を広報や説明会などで周知することについて伺う。危機管理官。マイタイムラインを検討するにあたっては、水害ハザードマップなどにより、自らの水害リスクなどを知る。どのような避難行動が必要かなどの課題に気づく。どのようなタイミングで避難することが良いのか考えることが重要となる。自助を進める取り組みとして、逃げ遅れゼロへの効果が期待できることから、広報やホームページを通じての情報提供や周知啓発を行う。また、自主防災組織における研修や防災講話などにおいて、テーマとして取り入れるなど、様々な機会を捉えて普及に取り組んでいきたい。その他の質問。福祉問題。知ってた？やってた？避難所運営委員会。議員、大規模災害時の頼みの綱である指定避難所の運営は、住民と行政による話し合いによって決められることはあまり知られていない。有事に備え、避難所運営委員会について伺う。危機管理官、現在、市内指定避難所33箇所中、22箇所で事前会議が行われ、避難所運営委員会は12箇所に設置済みである。定期的な活動を行っている避難所は、そのうち9箇所あるが、昨年度は5箇所で会議や勉強会を開催、1箇所で開設訓練を実施した。運営委員会は地域の方々が主体となり、自主防災会や町会代表者、役員等から2から5名、施設管理者として、学校長、教頭、安全主任の教諭、市職員から 避難所参集職員3名、危機管理防災課職員2名の合計20から30人が参加し開催している。円滑な避難者の受け入れ体制の整備等を中心に、避難所での役割分担、レイアウト、規約やルールについて協議し、避難所開設運営マニュアルの作成から、開設訓練の計画と実施までを平常時における一つの目標としている。地域特性に見合った支援を心がけ、地域の方々が円滑に協議を進められるよう、引き続き取り組んでいく。セルフネグレクト支援について、議員、自らの心、体のケアを放棄してしまうセルフネグレクトは、ゴミ屋敷や孤独死につながるだけでなく、火災の危険を高めるなど、公衆衛生上の問題もある。セルフネグレクトと自立やプライバシーの権利を区別することは、家族、友人、医療従事者にとって極めて難しい問題である。年老いた親が引きこもりの子供の面倒を見ているケースでは、親が施設に入居した後、取り残された子供が餓死するという事例もある。高齢者の親は福祉部で対応するが、引きこもりの年取った子供はどこが担当するか決められないのが現状である。第5次三郷市総合計画でも取り入れた SDGs では、誰一人取り残されないことを目指している。三郷市内での孤独死防止対策とセルフネグレクトを見つけ出す施策について伺う。福祉部長、セルフネグレクト状態の方を見つけることは、方法や短所の把握といった面で難しいが、ご家族からの相談、福祉サービス事業者や地域包括支援センター、民生委員等からの情報提供をもとに、誰一人取り残すことがないよう、市内外の関係機関との連携を密にし、全体で取り組んでいく。その他の質問、学校教育問題など。ヤングケアラーの把握と支援は、議員、ヤングケアラーとは、18歳未満で親、兄弟などの介護を担う子どもたちのことである。埼玉県が高校生対象の実態調査を行ったところ、約25人に1人がヤングケアラーであることが分かり、約4人に1人が悩みや不安を話せる相手がいない、孤独を感じると答えるなどの実態が浮かび、精神的なサポートの必要性を感じる。幼少の頃から介護をしてきたという子供がいることも明らかになり、小中学生の中に潜在的にヤングケアラーがいることを示唆している。現状として教育委員会では実態をどのように把握し支援を行っているのか。学校教育部長。学校ではこれまで児童生徒が SOS を出せるようにスクールカウンセラーや爽やか相談員を含めた全職員による教育相談体制を整備し、家庭と関係機関をつなげるスクールソーシャルワーカーによる相談支援を行ってきている。発見は学校の最大の役割であると思っており、関係機関と連携していきたい。その他の質問、健康問題など。
交通安全対策について。議員、近年市では道路整備の発展が目覚ましく、交通の利便性が大きく向上している。その反面、道路には様々な危険性も多く存在し、その多くは交通事故につながっている。特に車両による速度超過が原因の交通事故が後を絶たない。交通事故を防ぐため、これまでの対策や今後の取り組みについて伺う。市民経済部長、車両の速度抑制対策として、幾何学的な模様を描くことにより、立体的な障害物に見せ、自動車等の速度抑制を促すイメージハンプや、スピードを落とせ、横断者注意などの文言による道路表示により注意喚起を行っている。また、吉川警察署と連携し、小学校学区内の一部道路にゾーン30として時速30キロの速度規制を設け、区域内における車両の走行速度や通り抜けを抑制している。 今後も交通安全の意識向上を図る啓発活動を実施するなど、市内の安全確保のため、関係機関と連携し、交通安全対策に努めていく。市民等の予算要望はいかにして反映されていくのか。議員、12月定例会に先立ち、市当局は令和3年度の予算編成方針を発表したが、1、本市の財政の見通しは、2、従来の方法にとらわれずとあるが具体的に、3、日本共産党三郷市議団では、町会や団体個人の方々にアンケートをお願いし、その回答を踏まえた予算要望書を市長に提出したが、要望は今後どのように検討し、政策化されていくのか。財務部長。1について、歳入では、新型コロナウイルスの影響による個人所得の減少や企業収益の悪化に伴い、市税、地方消費税交付金などの減収が想定される。歳出では、急速に進行する高齢化への対策や、子ども・子育て支援等にかかる社会保障関連経費、公共施設等の老朽化対策経費などが増額となるほか、感染症対策にかかる経費も引き続き計上が見込まれる。2について、新しい生活様式による事業実施や行政サービスのデジタル化などを踏まえて、事業の実施方法の変化が見込まれる。企画総務部長。3について、市民や団体、各議員団からの要望は、各部署において、社会情勢など様々な要素を勘案した上で、優先順位をつけ、予算要求、実施計画の策定などの手続きを行っている。その上で、総合的かつ全庁的な視点で事業選定を行う。その他の質問、商工問題など。江戸川緊急用船着き場の利活用について。議員、1995年の阪神淡路大震災の際は、建物の倒壊や火災により、陸路による救援活動や物資輸送がままならず、水路による移動や輸送が有効であったことから、三郷市国土強靭化地域計画では、緊急用船着き場周辺の整備検討を進め、活用の場を広めるとしている。船着き場では、江戸川交流拠点としても、フェスティバル等のイベントが行われてきたが、新たな観光資源として、屋形船や遊覧船の誘致、あるいは、三郷駅南口のワオシティの建て替えによる新たな企画や、サイクリングロードを利用した企画などとコラボして、川の駅を設置してはどうか。観光協会の一般社団法人化を機に、新たに観光事業拡大を図る時期だと思うが、どのように整備し利活用するのか。企画総務部長。昨年度実施した都市型ヘルスツーリズム事業では、国土交通省の川まちづくり支援制度の登録を目指すとしている。制度に採択されると、国が河川区域の施設整備を集中的に行うこととなる。また、江戸川河川敷の活用として、サイクリングロードも含め、近隣の事業者、専門家などからも意見をいただきながら、観光事業の展開について検討を続けていく。視覚障害者誘導用ブロックについて。議員、視覚障害者の方々が安全な歩行、社会生活を行っていくための助けとなる生活インフラとして、視覚障害者誘導用ブロックがある。このブロックの設置について指針を定めている、道路の移動円滑化ガイドライン等で求められている整備状況に、本市では達していない場所が散見される。ガイドラインに基づく整備と、すでに設置しているブロックに関しては、破損等で視覚障害者の方々の歩行に支障を及ぼさないよう、また健常者も含めて転倒等の危険が発生することのないよう、適切な維持管理を求める。福祉部長、各施設の管理者が適切に整備を行っていると認識しているが、展示ブロックが必要とされる場所に整備が進められるよう、関係部署と連携して取り組んでいく。建設部長、ガイドラインで示されているユニバーサルデザインの考え方も参考に、市内3駅や最寄りの公共施設などの生活関連施設を結ぶ道路において、適切に整備・維持管理できるよう努めていく。
その他の質問、福祉施策など。同性パートナーシップ制度の創設を。
議員、
性的マイノリティのカップルを公的に認めるパートナーシップ制度が全国の自治体で広がっており、近隣では越谷市が令和3年4月から始める。この制度によって親族以外は認められない場合もある病院での面会なども可能にしていくとのことである。自治体のパートナーシップ制度に法的効力はないが、同性婚を認めるための法整備を国に促す一歩となる。社会が性的少数者を認めることにより、当事者だけでなく、周りの認識を大きく変えることになる。
1. 同性パートナーシップ制度を創設すべきだが、考えは。
2. 性的マイノリティの方々への理解や支援策として、市として実施してきたことについて伺う。企画総務部長。
1について、
多様な性や生き方に関する社会全体の理解が重要であり、法律の整備も含め、国の制度として議論され解決されるものと考えている。
2について、
市民に向けた講演会の実施や企業へのパンフレットの配布、市内の公共施設にはリーフレットを配下している。
また、職員に対しては研修会を実施するなど様々な啓発活動に努めている。
その他の質問、子育て支援など。庁舎内の道案内、三郷駅周辺の活性化策などについて。
議員、
1、市役所庁舎内の床面への矢印等添付により、目的の窓口や健康福祉会館へのルートを分かりやすくしてはどうか。
2、
三郷の風広場を核とし、自転車で休日を楽しむ方を対象とした事業展開をしてはどうか。北口自転車駐輪場を改修し、シャワーや更衣室、ラウンジ等を設け、土日営業、早朝営業をすることで、三郷駅を輪行、輪は車輪の輪、行は行進の行の拠点として売り出す。自社巡りや果物狩り、江戸川サイクリングロードを絡めた市内観光の拠点としてはどうか。
3.
三郷中央駅周辺の右折車渋滞解消策として、時差式信号の導入を。
また、横断歩道以外の場所を渡る歩行者が増加している。
重大事故を未然に防ぐための措置を要望する。
財務部長。
1について、来庁者が認識しやすい施設案内や、健康福祉会館への誘導についても、既存の案内サイン等との調和や、設置した場合の効果を含め、検討していく。
まちづくり推進部長。
2について、サイクリング教室などの事業との連携を含め、三郷駅周辺の活性化について検討していく。
市民経済部長。
3について、時差式信号の導入など、渋滞解消に向けて埼玉県公安委員会に要望していく。横断者対策は注意喚起を図り、関係部局と連携して対応を検討していく。
その他の質問。日本一の読書の街について。
無料定額診療事業の薬代補助。議員、無料定額診療事業は、生計が困難な方が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または定額な料金で診療を行う事業である。制度開始当時は、薬代もすべて院内処方になっており、適用されたが、その後、国の施策により医薬分業されて、現在は適用外になっている。利用する患者の中には、診察ができても薬代が高額のため、治療を諦めてしまうケースが出ている。他市では、無抵診調剤薬局制度、無抵診の漢字は、無料の無、定額の定、診療の診を補助事業として条例で創設している自治体もあるが、三郷市としてこうした補助事業を設けることについて伺う。市長、無料定額診療事業は、生計困難者に対する診療を無料または定額で行う国が定めた制度であると認識している。 医療機関における調剤のあり方については、すでに国でも検討しているため、動向を見守ってゆく。その他の質問、環境問題など、高齢者施設などの社会的検査の実施を、議員、新型コロナウイルス感染症の急激な増加が連日報道される中、県内での高齢者施設におけるクラスターの発生が多発している。専門部会は、高齢者は感染症の重症化リスクが高いため、このまま急増すれば確保されている病床が埋まるなど、通常の診療に影響が出ることや、医療体制の崩壊につながると警鐘を鳴らしている。厚労省は、高齢者施設等でのクラスター対策として、陽性者が出た施設での全員検査を求める事務連絡を発出した。こうした中、行政検査にとどまらない定期的な社会的検査を導入している自治体や、65歳以上の高齢者などへの検査補助を実施している自治体が生まれている。本市も積極的な検査に踏み出すべきだが、考えは、市長、市では新型コロナウイルス感染症の PCR 検査を保険診療で受ける方に対し、自己負担金の助成を行い、感染者の早期発見による感染拡大防止に努めている。また、クラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況にある場合も、行政検査の対象者に含めて積極的に検査を実施するよう県に対し要請している。今後も引き続き国や県の動向を注視し、感染症の拡大防止に向け取り組んでいく。その他の質問、健康づくりの推進など。手話通訳字幕付きで動画配信を。議員、新型コロナウイルスの国内感染が発表されて以来、職員一丸となって感染予防やまん延防止策を講じてきた。5月26日に三郷市 PCR センターが開設されるお知らせから、市民の皆様に直接市長自らメッセージを伝えたいとのことで、手話通訳と字幕付き動画が配信された。緊迫感があり大変わかりやすいと好評で、多くの方からさらなる動画配信の要望が寄せられた。そこで、視覚・聴覚障害者の方や市民の皆さんが重要な情報と感じ取れるように、コロナウイルス関連や災害情報など、市のホームページに手話通訳と字幕付きで動画配信することについて伺う。市長、市長メッセージは市民の方々へ直接声をお届けできる貴重な場であると認識をしている。聴覚に障害のある方をはじめ、より多くの方にコロナウイルス関連や災害情報など重要なメッセージを届けることができるよう、文字だけではなく手話通訳、字幕付きで配信をし、重要性や緊急性が伝わりやすいよう見せ方等も工夫し、適時適切なタイミングで積極的かつ効果的な配信を行っていきたい。その他の質問、福祉問題。